店。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを話題にしてお届けさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらです。
はい、
新しくなった京都経済センター。
はい、京都経済センターがですね、3月に出来上がりましたけれどもね、四条室町の一等地にね、華々しくオープンいたしましたけれども、
やっと完成しました ね、待ちに待った、
ね、今日はちょっとそういった話題をお届けしたいなと思うんですけれどもね、
はい、お願いします。
この京都経済センター、皆さん行かれたり見られたりすることあると思うんですけど、もともとはですね、京都産業会館という建物がありまして、シルクホールという分かりというと分かりやすいかもしれないですけれどもね、長年皆様に親しまれて、室町の繊維業界を中心に活用されてた建物なんですけど、そこがですね、京都商工会議所をメインとする経済センターに生まれ変わりましたという話題ですよね。
そうですね、京都の経済界の新拠点となりますよね。
そうですね、この商工会議所のビルはですね、今までは烏丸の恵比寿川、ちょうど京都新聞社の向かいぐらいにあったんですけれども、今回はこの四条室町に移転ということになりましてですね、新築の建物でね、すごく綺麗な建物ですね、これから経済の中心としてね、発展していけばいいなと思うんですけどね。
そうですよね、企業家たちを応援するスペースになってますよ ね、
地上7階建て地下2階建てでですね、延べ床面積はなんと8850坪、
はい、たっぷりあります、
ね、総工費は100億円というもうすごい大きなプロジェクトなんですけれども、はい、上にね、商工会議所をはじめとするさまざまなオフィス入ってるんですけれども、1階にはですね、スイナ室町というショッピングフードセンターが入っているというところでね、
はい、
こちらの方の話題を中心にお届けしたいというふうに思いますね。
スイナ室町、うん、これね、ネーミングの由来は
、表記はね、アルファベットで SUINA スイナと書くんですけれども、はい、京都言葉でですね、スイナというような、ちょっと粋なという意味とかね、おしゃれなというところに語源を発してまして、
はい、
あとはそのスイという、言葉からですね、好む、好きであると、
水筒よ
ということとか、そうとかですね、あと酔うということですね、はい、水拳とかの水、水
心
とか、
酔いしれるの、
そう、酔いしれるの酔うですね、そういったことを引っ掛けて水なというようなネーミングがつけられてましてね、
いつの思いが込められているわけですね。
コンセプトはね、おいしいことが始まるというコンセプトで、
はいはい、
このことも、ですね、物事のこと と、うん、古い都ことですね、こちらの方に掛け合わせた水の室町という施設があるんですね、
はい、
合計ね、19店舗地下1階、うん、2階と合わせてあるんですけれども、
はい、よりすぐりのお店が入っております。
このメインとなるのは、ね、大垣書店。
大垣書店さん、大きくていいですね、ここ ね、
15万冊の、ね、本を品揃えして、はい、今までの大垣書店さんとはちょっと一味も二味も違う構成となっておるんですけどね、
本店の機能を北区から移して、今ここが大垣書店の京都本店となったわけですよね。
もともと烏丸北王子創業の地をですね、大垣書店さん本店にされてたんですけれども、今回この経済センターに本店を移したということからもですね、この大垣書店さんの意気込みが伝わると思うんですけれども、ね、
そうですよね、力が入ってますよね。
藤田さん、これ行かれましたですか。
入ってきました、うん、やっぱりビジネスに、ね、関連する本が強化されてるのかなっていうイメージを、印象を持ちましたけれども、
そうですね、
インテリアというかね、デザインとしてはこうゲートに続くこう、青い光がね、なんかすごくサイバー感があって、未来的な感じがしましたね。
だからね、
落ち着いた感じも両方兼ね備えてました。
今までにない、ね、本屋さんのスタイルといいますか。
そうですよね、サイバー感と従来の落ち着きと両方こうバランスよく持ってるなっていうふうに思いましたね。
で、今回特筆すべきはですね、この書店をぐるりと囲むようにフードのレストランが、ね、たくさんショップも並んでるというようなスタイルで、
そうですよね、普通こうなんていうかな、四角く配置するというか、そうなんですよ。
だから本屋さんは本屋さん、レストランはレストランというふうになってるショッピングモールが多い中で、ど真ん中に本屋さんを持ってきて、それをぐるっと取り囲むように ようにさまざまなレストランが並んでるというスタイル。
そうですよね、うん、で面白いなと思ったのは確かに京都の文化とかね、はい、その着物であったり、京都スタイルを楽しむコーナーのすぐ前に着物屋さんがあったりとか、そうなんですよね、うん、食のコーナー、暮らしのコーナーの前に、ね、あの居酒屋さんがあったりとか、
そうなんですよ、だからそれぞれその本と、うんうん、あの出来事をこう組み合わせてやってるというスタイルでね、はい、例えば台湾の製品書店とかね、いうようなそういうスタイルが先駆けてやってるんですね、
は
い、
台湾ですか、
うん、そうなんですよ、僕も見に行ったんですけれども、はい、例えば料理本の後ろにフライパンが売ってるとかね、そういうふうにこう関連付けてやってるのを、まあ、京都でも取り入れてというようなところだと思うんですけれども、フードの方もね充実してまして、はい、ね、ステーキからお寿司から、ね、あの餃子からありまして、はい、あのいろんなお店ありますけれども、お肉の森田屋さん、こちらがですね、はいはい、スーパーを展開されてましてね、そういう京都の美味しいお肉を中心にあの幅広くラインナップを揃えられてたりとか、漬物の土井さんとかがですね、あの漬物をこう楽しく食べていただけるようなあのレストランをしたりということでね、本当に話題にこと書かないスタイルですよね。
工夫が詰まったね、
うん、そうなんですよ、
施設になってますね、ますね、
うん、でこの書店空間もですね、見通しがいいですよね、入ってみると、はい、普通本屋さんってこう高い棚があってあの見通せないですけれども、あのちょっと地下を掘り下げてみたりとかですね、一段登らしたりして、はい、こう見通しがよく、しかもその本のあの表示も例えば都京とかですね、うんうん、芸術の芸とかそういう風な一文字でコーナーが分かるような工夫がされてる、
ね、ジャンル分けもすごく上手ですし、です本の置き方がすごくリズムがあって楽しいなと思いました。
そうですよね、
こう平積みだけじゃなく、うん、棚もあったり、あと足元にも置いてあったりと、
そうですよね、こう見てて歩いてワクワクするディスプレイが ね、あのなされてますよね、
はい、
ちょうど市場烏丸上がったところ、マクドナルドの上に大垣書店の市場烏丸店がありますから、まあ、そことはちょっと差別化をして、うん、あのディスプレイを行っているというふうなのも特徴ですよね。
そうですよね、こう吊り下がってる照明もすごくおしゃれで、
うん、そうですね、天井も最近流行り の、 そのダクトを見せるタイプという形で、はい、開放感ありますよね。
確かに、
そうなんです。あとね、2階に上りますとね、ポケモンセンター京都っていうのがねあるんですよ。で今までね、こう高島屋にあったんですけれども、はい、あの面積が倍に拡大されまして、この日本のアニメ文化を、まあ、象徴するポケモンですよね。
あ、そうですよね。
こちら の、 あのカードゲームとかゲームソフト、これ幅広く取り揃えられてるので、ね、
ご家族連れでもにぎわいそうだね。
そうなんですよ、まあ、こちらもね、お子様あの楽しめるセンターになってるかなというふうにはなりますよね、
はい、ちょうど目の前にねバス停もね、うん、市場通りにあるので、ね、ちょっと時間がね少し空いた時にもね立ち寄れるような、そんな施設になってます ね、
ねえ、なんちゅうても交通の便がいいですからね、うん、本当に皆さん立ち寄っていただいてと、地下にもね、あのフードコートのようなものがございまして、こちらはこちらでね、あのまた美味しいお食事が合計6店舗入ってますのでね、また見ていただいたらというふうに思いますね、
はい、
はい、というわけでね、あの四条室町行っていただければすぐ分かると思います、うんうん、あの東南の角ね、あの
外観もね、
格子がおしゃれな、あの、はい、綺麗な建物、京都経済センター水南室町の話題をお届けいたしました。
はい、皆さんぜひね、はい、訪れてみてください。はい、さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さんにこんな質問来ています、はい、平成最後の桜は本当に見事でした ね、
う
ん、
そうですね、
桜が咲くと空間の魅力がより引き立つような気がしています、うんうん、野村さんは今年はどんな場所でお花見をしましたか。
なるほどね、うん、まさにもう平成最後というあの話題がぴったり の、 あのタイミングになってきましたけれどもね、はい、テレビもあの連日そんな話題で持ちきりですけど、今年は桜はね、あの早く咲いて早く散るかと言われてたら思いのほか、
そう長く楽しめたんですよ ね、
ね、長持ちしましたよね、
はい、
あの冬が暖かかって早く咲いたんですけれども、うん、その後の冷え込みが続きまして、そうそうそう、うん、あの桜の持ちがいいのと、あと雨があまり降らなかったですよね、
はい、
うん、ですのでもう1週間2週間と綺麗な桜を楽しめましたけれどもね、うん、僕もね、あの会社で平野神社で今年はお花見をさせていただきまして、
東の祇園に西の平野と言われる昔からの、ね、名所ですよ ね、 すよね、お花見のね、うん、
あの平野神社本当たくさんの桜がある、ソメイヨシノがあるのと、あとはね屋台とかご飯屋さんも充実してるんです、
うんうん、私も行きましたけど、 なんかこう昭和感というか、ね、昔から変わってないあの屋台の雰囲気が、
ね、雰囲気ですよね。なんか普通お花火と言いますと、ゴザ引いて持ち込んで場所取ってみたいな話になるんですけれども、はいはいはい、まあ、手ぶら感覚でね、行っても楽しめるということで会社のみんなと行きましたけれども、他にもですね、いろいろと綺麗なところありますね。例えば木屋町通りの高瀬川沿い、うん、 先日も東京の方と話してて、はい、高瀬川の桜が綺麗だと東京の方がおっしゃってたくらいなので、はい、ちっちゃな川とですね、こう桜のトンネルが延々と続くあの風景、うん、やはり東京の方から見ても綺麗なんだなという
ふうに、ね、やっぱ高瀬川のね、あんまりこう水量のない、
うん、
こうちょろちょろとは言わないですけれども、ジャブジャブ流れてないっていうのがまたいいですよ ね、
綺麗ですよね
花いかでもね、
そうなんですよ、
はい、よりあんなりしますし ね、
あとお花見といえばね、個人的にも親しくお付き合いさせていただいている妙心寺の太倉院さんに、
あ、
はい、夜桜を見に行きましたね。
しだれ桜が、
そう
だ京都に行こうのね、う
ん、モデルにもなりましたね、はい、であっこに植わってるメインの桜は紅しだれ桜といいまして、ソメイヨシノよりは少し遅咲きなんですけれども、はい、まあ、こちらの方もですね、夜にライトアップされたその桜が大変綺麗で、ライトアップの仕方にも工夫がされてましてね、
はい、
色が変わるんですよ、こうゆっくり見てると時間がこう黄色い光を照らしたり、はい、青い光を照らしたり、こう微妙にこうライトの色を変えてられるので、そう前をで向いてるとですね、いろんなその色が楽しめて工夫されてるなと。
太倉院さんでは昔からですか、そのライトの色を変えるっていうのも、
ね、今年行って気づいたので、はい、まあ、今年からかもしれないですね、ですのでね、まあ、予行園というね、あの立派なお庭があるんですけれども、はい、そちらの庭も有名ということで、綺麗な桜の一つに取り上げられますよね、
やっぱり桜が咲くとね、日本人は喜びますよね。
あと車で走ってますと鴨街道でですね、はい、上賀茂神社先日行ってきたんですけれども、鴨川沿いに鴨街道あると、あちらの桜並木と鴨川の土手の桜も大変綺麗でございましてね、なんちゅうてもスケールとボリュームがありますのでね、そういった形でいろいろ見るんですけども、僕ね、桜見るときはでもね、あと何年見れるかなとちょっと実は考えることがあってね、
そうなんですよ、ウキウキ気分っていうのちょっとなんかこ う、 うあと何年この桜を楽しめるかなって、
そう、あと20年年を取るわけでしょ、そうなんですよ、はい、だからね、こう毎年当たり前のように桜を楽しんでますけど、ちょっと、まあ、あと何回見れるかなとこうカウントダウンみたいなことを考えるとセンチメンタルに、
あ、そうなんです、今年も元気に迎えられてよかったみたいな気持ちになるんですか、
年寄りみたいなこと言ってますけど
まだまだ働き盛りでしょ、野村さんだって40代で
48ですからね、まだまだ大丈夫ですけれども
そうなんですね、
まあ、桜はね、皆さん嫌いな人いないと思います、うん、お話しあったようにね、その桜が咲くと建物の情景というのがバッと綺麗になりますし、まあ、専門的なことを言いますと、そういう桜の花とかもみじの赤みとかもこう考えながらですね、お庭の設計とかもしていくということにはなりますよね、ですので、また来年、次は令和初めの桜をね、見ていただいてというふうに思いますね、
はい、はい、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方よりご質問のお便りお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることぜひ聞いてください。郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページからご質問いただいても結構ですよ。お待ちしております。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とぜひ検索をしてみてくださいね。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、また
来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。